心理information。
教えてスターシニアの時間です。三田市生きがい応援プラザスタッフの皆さんが出会った生涯学習や趣味、仕事など様々な場面で生き生きと活躍されていらっしゃるシニアをご紹介していきます。健康に過ごすための情報もお届けしてまいります。毎月第3木曜日のこの時間、ぜひお楽しみになさってください。さて今日は食とメンタルの分野で幅広い世代の方の健康づくりを応援していらっしゃいます市民活動団体キッチンママ代表でもいらっしゃって、最初にもご紹介しました日本アロマ協会認定アドバイザー塚本文夫さん、お越しいただいております。塚本さん、どうぞよろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いいたします。
さあ今日はどんなお話聞かせていただけますでしょうか。
はい、今年は梅雨が短かったですよね。
そうですね、はいはい。
でもね、本当に急に今日も雨が降ってきたりというようなことで、ただやっぱり毎日じりじりと照りつける暑さの中でのマスク生活で息苦しく感じたり、はい、呼吸が浅くなったりと思ったりすることはありませんか。
いや、もう毎日です
本日はそれを少しでも改善できればと、アロマ、ハーブと食の関係性についてお話をさせていただきたいと思います。
はい、楽しみにしてました。アロマ、ハーブと食の関係ということなんですが、なんかちょっと難しそうにも思うんですが、興味深いお話となります。さて塚本さんは、健康にまつわるさまざまな資格をお持ちと伺っております。地域活動などでご活躍されていらっしゃいます。ではそもそもですね、アロマテラピー、どのようなものなのか改めてご紹介ください。
はい、アロマテラピーはその名の通り、芳香アロマを生かした療法、テラピーです、
はい、
植物の有効成分を含んだ精油を使ってリラックスできる空間を作ったり、毎日の健康のサポートを行ったりする自然療法です、
はい、
ヨーロッパではアロマテラピーを医療行為として認めている国があり、痛みを鎮めたりすることにも使われています、
はい、植物の香り成分を凝縮したオイルを使って心や体のトラブルを穏やかに回復させ、健康づくりに役立てていこうということでよろしいでしょうか。
はい、確かに。もう健康って言いますと、やはり食の分野だけではなかなか難しく、特にコロナになってからは、は
い
は
い、
心身ともに健康でなければ、メンタル的にも落ち込んでしまうことっていうこともありますよね。
そうですね。
ですから疲れを感じた時、心地よい香りの中でゆったりと深く呼吸すると心身が安らぎます、特に高齢者の方にとって疲れを癒す時間はとても大切です、
そうですね、
リラックスしたい時、リフレッシュしたいときに心地よい香りを楽しむことをお勧めしています。
本当ですね。香りというのは一瞬で気持ちをね、変化させてくれるいい力も持ってますのでね、好みの香りを漂わせると気分がぐーっと落ち着いてきますね。私も大好きです、
はい、
植物の精油を使った自然療法と先ほどお伺いしましたが、
はい、
季節ごとにもいろいろな楽しみ方がありそうですよね。今のこの時期おすすめの香りありますでしょうか。
そうですね、夏ですとペパーミントや抗菌作用が期待できるティートリー、はいはい、ユーカリなどがおすすめです。
なるほど。
すっきりとした清涼感のある香りが特徴のペパーミントは優れたリフレッシュ作用を持ち、ストレスや疲労感を和らげてくれるんですよ。ミントは夏のバスタイムにもぴったりです、
はいはい、
お風呂に入れるとひんやりして湯上がりが涼しくなりますので、ぜひお試しくださいませ。
そうなんですね。お風呂、湯船にポトンと落とすだけでいいんですか。
そうですね。
ああ、そうですか、
はい、
そうすると香りから来る気持ちよさだけではなくて、実際に涼しくなって
なるということですね。
あ、そうなんですか、はい、気持ちよさそうですね、
はい、
爽やかなペパーミントの香り、この時期ぴったりだと思いますね、
はい、
雑貨屋さんでもね、結構見ることがありますけども、
はい、
いかがでしょう。いろいろと気に入りが見つかればいいんですけど、
はい、
はい、
夢百貨店なんかのね、アロマ専門のお店なんかでは、もうたくさんの種類が、
そうですね、
はい、
販売されております。棚にずらずらずらとありますもんね、
はい、でその中からお好きな香りを、試していただくことができますので、
そうなんですね、
もう香りは 好み人それぞれです。
そうですね、
たくさんのアロマオイルの中から好きな香りを探し出してみてください、
うん、はい、
精油を使って空間ミストを簡単に作れますので。
空間ミストですか、
はい、
はい、
ご紹介しますね。
ぜひお願いします、
はい、無水エタノール5ミリリットルと、はい、お好みの精油ラベンダーなどでも結構です、
はい
はい、3滴をスプレー容器に入れて、振りなじませます、
はい、
そこに精製水25ミリを加えて、
はい、
またよく振ります、
はい、
そうすると30ミリの空間ミストが出来上がります。
はい、
お掃除の時なんかでもシュッシュッとするだけでも爽かな香りがね、お部屋いっぱいに広がりますし、
はい、
また今コンセントにつなぐだけでオイルを蒸発させる市販のアロマグッズ、
はい、
これもとても便利です。
なるほどね、はい、こうやって作ったものはどのぐらい使えますか、日程的に。
やはりね、例えば虫除けスプレーなど、
はい、
シトロネラとかそういうブレンドしたものを冷蔵庫で冷やしておいていただくと、はいはい、スプレーするときにも爽やかでもありますし、はい、日持ち的にもまだ、うん、常温で置かれるよりは、日持ちがしますけれども、30ミリって本当に小さい容器です。少しずつを短い期間で使い切る方が
やっぱり、
はい、やっぱり化学油薬品とかそういう化学的なものを使ってないので
保存量がないですよね、
はい、ですからぜひ少しずつお作りいただくことをおすすめしております。
はい、わかりました、ありがとうございます。ただ初心者の方が使う時の注意点などいかがでしょうか。
そうですね、精油そのものは濃厚ですので、説明書に書いてある使用方法を守るのはもちろんです、はい、そして最初はたくさん購入せず、お店で匂いを嗅いでみて心地よいと思うものから少しずつ試すと安心ですよ、
そうなんですね。じゃあ慣れるまでは無理をしないで、まずはお好きな香りを少しずつ買っていくということですね。
そうですね、
わかりました。塚本さんご自身がこのアロマテラピーに興味を持たれたきっかけなどお伺いしたいんですけど。
はい、子育てが一段落して、時間のゆとりができた頃、何か自分の将来のためになってスキルアップにつながることを始めようと、50代にいろんな資格を取得しました。
そうですか。
そのうちの一つが、はい、アロマのテラピーアドバイザーということだったんですね、はい、嗅覚を通して細胞が生き生きと活性化する感覚にはまったんです。自然のパワーを感じられるところがいいんですね。
あ、そうなんですか、
ということ
はもともとっていうよりもたまたま興味があって、で勉強されて始めてみるとハマっていったという、
は
い、
そうです。もともと食の方に興味がありましたので、
はい、
ただその健康を定義とした時に、やはり食だけではなかなか守れないなと思ったのが、
はい、
きっかけでアロマテラピー、これはいいと思って資格を取りました。
そうですか、はい、で食がお好きということで、
はい、
最初にもちょっとご紹介しましたハーブということがありました。この辺のお話も聞かせてください、
は
い、
嗅覚というのは、食欲とも深い関係があり
ますよ、ね、
そうですね、そのうちのハーブが私も興味を持ったところなんですけれども、ハーブといえば本当に面白いエピソードがあるんです。
あ、そうなんですか、
はい、ハーブが好きでハーブ園作りたくって、自宅の庭を開墾して、30種類のハーブを育てていました。
たくさん。そうですか、
はい、一年草から多年草まで多種多様なハーブの一つに、カレープラントっていう、ハーブがあるんですけれども、本当にカレーの香りがするんですよで、そうするとカレーが食べたくなったりそのタイムとかローズマリーミントなどのハーブからいろいろなメニューがひらめくんです、
なるほど。
そして今日はじゃあメニューはこれにしてみようとかっていう風な感覚で、本当に毎日のお料理に今日は何をしようって困ってらっしゃる方のためには朗報かなと思うんですけれども、ハーブ本当に 精神的にも落ち着きますので、あの夏なんかはちょっと食欲落ちたかなって思う時とかにもぜひハーブを、ね、あのおすすめいたします。
あ、嗅覚、匂いからくるということですね。
はい、
自然の力で気持ちが落ち着けばリラックスして次への活力が得られるということですね。はい、そのあたりがやっぱりアロマテラピーとハーブ共通した魅力ということでしょうか。
はい、
あのハーブも先ほども30種類ほどあの植えてらしたとおっしゃいますけど、多種多様ないろいろなハーブがあると思います。ちょっとハーブのお話もう少し聞かせてください。
はい、本当にハーブっていうのはお家で簡単に育てることができるんですよ。
あ、はい
はい、と言いますのも、あの寒さにも強いというそういうものもあの種類、いろんな種類の中にありますし、あの一年草、多年草、いろいろですけれども、種がこぼれてまた次、
あ、なるほどね。
はい、もうあのいやもう枯れたかしらと思っても、また次、次の年に、はい、もうその辺のはあの感動というかそういうこともすごく、あの嬉しいんです。そしてお庭のちょっとしたスペースだったりとか、プランターや鉢でも育てることができるんです。はい、あのぜひご家庭でハーブを育ててみていただければと思います。ベランダ菜園などでバジルを育てて、手作りのピザに乗せたりすると彩りも鮮やかですし、
おしゃれですね、
風味が増します。特にサンダは食材の宝庫でもありますの で、野菜やお肉も美味しいので、その素材の味を生かすためにもぜひ日々の献立にハーブを取り入れることをお勧めしています。
なんかお料理の腕を一段上げたような気になりますよね。
そうですね、調味料の節約にもなりますよ。
そっかそっか、そうですね、なるほどね。あのお料理の講師もしていらっしゃるんですよね。
はい、
はい、ぜひ教えてください。
はい、実はあの昨日と一昨日、
はい、
あのサンダーの方ではあの郷土料理講習会というのを年に4回してるんですけれども、はい、それがちょうど終わったところだったんですね。
あ、そうです
か。そしてあの今回もあの夏のメニュー、あのサンダは本当にカラフルな、ね、お野菜もたくさん、あのありますので、
はい、
本当にきゅうりやナスやそれからパプリカやもういろんなあお野菜を使って、そしてあの5品ほど作らせていただきました。
そうですか。でそこにはもちろんハーブも。
そうですね、はい、ミントを、ミルクわらび餅に、ミルクわらび餅の上に、きな粉をかけて、そしてミントを飾って、っていうような感じでちょっと涼しげな、
そうですね、
はい、わらび餅を作らせていただきました。
ミントとっても強いですよね。
強いですね。
以前ね、私友人とお昼を食べるのに、ちょっとビニールの袋に、あの猫の部分を、いや猫なかったかな、何だったかな、とにかくいただいて、もうその日一日持ち歩いてダメかなと思って鉢に植えたらすごく増えましたので。
そうですね、すごく生命力が強いんですよ、ミントの場合は。
あ、そうですか。そのエネルギーをもらえるということになるんですね。
そうですね、昨日のミルクわらび餅は、お砂糖を使わず、
はい、
イチジクのジャムを使って甘みを出して、
はい、
そしてあのきな粉、もちろん大豆製品ですし、本当にあのミルクのカルシウム成分を取れて、
あ、ね、
あの一石二鳥だったと思うんですけれども、
ね、
あのやっぱり献立を立てる時の、あの、ま、カラフルさ、見栄えですね、
はい、
それとやはり栄養価の点では、いつもあの講習会ではそれを、あの一番に考えてます。
あ、
味付けを濃くせず、素材の味を生かすというところで、昨日は本当にあのみりんやお酒とか、あの使わずに、ナスとピーマンを、
はい、
あのお出汁で煮て味噌で味付けをするという、
はい、
そういう一品もございました。
じゃあお野菜の本来の 美味しさがそこに出てくるから。
そうですね、
みりんもお酒も必要ない、
は
い、
お砂糖も醤油も使わずにしました。
あ、そうですか、はい、あのお料理のお話いろいろとまだまだ気になりますけども、やっぱり今の伺っているとあんまり難しく考えずに薬味とかスパイスを使う感覚でハーブも使えるっていうね、先ほどのミントのお話、はい、家庭菜園で育てたバジルを乗せたピザ、先ほどもちょっとご紹介いただきましたが、ちょっとおしゃれでかなり美味しそうだという感じがしますね、はい、気軽に楽しむハーブというと他にもいろいろありそうですね、教えてください。
そうですね、夏ですと本当にあの、ガラス の, あのティーポットなどがございますが、はい、あのハーブティーは
いいですね、
うん、そのガラスポットに生で摘んだハーブを入れて、はい、あの作ることもできますが、はい、今回あの乾燥したローズマリー5グラム、はい、ハイビスカス3グラム、はい、ローズヒップ2グラムをポットに入れて、そして熱湯を注いで5分蒸らして、はい、あの出来上がりという本当に簡単な、はい、あの作り方なんですが、気分転換、疲労回復が期待できま す。
あ、そうです。
甘酸っぱい清涼感あふれるハーブティーになります。
そうなんですね、この時期によく合いそうですね。飲み慣れていると紅茶とか定番のお料理にハーブを加えてアレンジするというだけで、いつもと違った一段ランク上の味わいが楽しめそうですね。ハーブにたくさんの種類がありますが、どれを試そうかちょっと迷ってしまいそうですが、いかがでしょう。
そうですね、シソ科のタイム、ラベンダーなど、はい、皆さんよくご存知のものも多いと思います、
はいはい、
あのラベンダーなど本当に鉢植えであのいろんな種類がありますので、あの試していただくと、
はい、
枯れたかなと思ってもまたあの翌年あの咲いてくれたりするので、
はい、
楽しみですし、お料理に使う分で言いますとパセリはセリ科の二年草のハーブです。
はい、
山椒は和のハーブ。
あ、そうです、
ね、低木で寒さに強いのが特徴です、
うん、はい、
難しく考えず気軽に試してみてください。
あ、確かに意識せずに日頃何気なく使っているものもあるということですね。スーパーなどで少し注意して探してみるといいかもしれませんね。あの塚本さんはご自宅でハーブを育てていらっしゃるということですが、夏バテに効くハーブ使ったレシピあればぜひ教えていただきたいです。お願いします。
そうですね、この時期ですと、あのさらっとして食べやすいスープカレーなどはいかがでしょうか。
あ、スープカレー、
はい
はい、
市販のカレーパウダーを使って作ってみます、
はい、
コリアンダー、クミン、ターメリックなどを加えて、あとあのバジルとかそういうものを加えて、はい、あの食欲があの増進するような、あのチョコ、最後にチョコレート、私いるの好きなんですけれども、
コクが出るんですか、は
い、ちょっとね甘みとか酸味とか加えるだけで、
はい、
また一層その、スパイスだったりハーブの良さを引き出してくれますし、パプリカパウダーなども加えても良いでしょう、
は
い、そしてその上にオクラ、ナス、ズッキーニ、パプリカなどの夏野菜を素揚げにしてトッピングすると栄養満点、見た目も豪華になります。
本当ですね、色からも食欲が出てきそうですね。本当美味しそうです。夏バテも吹き飛ぶそんな素敵なお話、今日はたくさん聞かせていただきました。ありがとうございました。あのところで塚本さん、先ほどもあの講師もしてらっしゃったとおっしゃいましたが、調理師の免許も持ってらっしゃって、市民センターで年4回、先ほどもちょっと一部ご紹介いただいた郷土料理教室、その他にも親子料理教室なども開催されていると伺いました、
はい、
本当に多種多様な資格と幅広い活動をされていらっしゃいますが、そのエネルギーとパワー、どんどんとこちらに伝わってまいります。あの講座や教室に参加されたい方はどのようにすればいいでしょうか。
はい、教室開催1ヶ月前に、キッピモール6階、
はい、
JR の三田駅、
はい、
新三田駅の掲示板で案内のチラシを掲示しています。
そうなんですね、
はい、月1回健康セミナーも開催しております。
はい、
こちらは三田市民センターで行っております。
はい、
10月の17日と18日は秋の郷土料理講習会を開催予定です。
はい、
はい、私の方にまたご連絡いただければご案内いたします。
あ、そうですか、場所は三田市民センターですか。
そうです。
あ、そうですか、はい、 わかりました。事務局の方の電話番号私ちょっとお預かりしているので、はい、ご紹介してよろしいですか。
はい、
じゃあこのお料理ですね、郷土料理講習会ぜひとおっしゃる方事務局までお電話ください。 090-2017-2704、 もう一度申し上げます。 090-2017-2704 です。さらに希望される方には目的に合わせて講義もしていただけるということもちょっと小耳に挟みましたけど、いかがでしょう。
はい、近々開催されるイベントとして、骨粗鬆症予防にノンホモ牛乳を使ったモッツァレラチーズ作りや、秋にはピアノを聴きながらアロマ体験ができるイベントを企画しています。
そうなんですか。
はい、詳しくは生きがい応援バンクというシニア人材バンクに登録しておりますので、はい、お気軽にお声掛けください。ジュニアからシニアまで幅広い年齢の方に向け、お料理の楽しさ、健康の大切さをサポートさせていただきます。はい、地域や子ども向けイベントのお手伝いも大歓迎です。
そうなんですね、ありがとうございます。興味のある方ぜひお問い合わせください。詳しくは生きがい応援プラザホームページをご確認ください。希望に合わせて優しく分かりやすく教えていただけるということで、皆さん安心できると思いますよ。初心者とか男性でも大丈夫ですか。
はい、もちろんです。昨日も男性の方も、料理参加されておりました。
はい、そうですか。今日は日々の健康づくりに役立つお話、分かりやすくして教えていただきました。どうもありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
今日は食とメンタルの分野で幅広い世代の方の健康づくりと健康づくりを応援されていらっしゃいます、現在は市民活動団体のキッチンママ代表でもいらっしゃいますし、日本アロマ協会認定アドバイザーの塚本文夫さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
教えてスターシニア、この時間は生涯学習や趣味、仕事など様々な場面で生き生きと活躍するシニアの皆さんのご紹介、健康に過ごすための情報をお伝えしてまいります。三田市生きがい応援プラザは生き生きと輝くシニアの皆さんを応援しております。ぜひキッピーモールの6階にお立ち寄りください。ホームページは三田市ホット、三田市ホット、こちらで検索できます。次は8月18日の木曜日午後3時10分からお送りする予定です。次回もぜひお聞きください。